ス様、あなたの御名を心から崇めます。あなたこそ生ける神の子キリストです。そしてあなたはイスラエルの神、ユダヤ人の王として来られたお方であることを今日改めて認めて感謝いたします。私たちの国に救いの神はいませんでした。私たちがこの国をどれだけ生きてても救いは、命はありませんでした。でもイスラエルからその祈りが、その命が、その救いがここにまで届いていることを心から感謝いたします。ですからイスラエルを今日祝福してお祈りします。エルサレムに平和がありますように、その民に祝福がありますように、その国境線すべてが守られますように、4分の1の人々が失業しているその国の中にあって、人々の心をお金から誠の神へと向けさせてください。この時にこそ働いてください。息を吹いてこい。
アーメン。
東の果てから宣言します。息を吹いてこい。殺された者たちに吹きつけて生き返らせよ。経済が発展し、国が生き返ったかのように勘違いしている民の目を覚まし、本当に生きる者として回復してください。それを成し遂げてくださる万軍の主、圧倒的なあなたの熱心がそれを成し遂げてくださることを心から感謝し、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。主に公開しましょう。主を感謝します。主の御名を心から崇めます。今日も主の御言葉を共に受け取ってまいりたいと思います。今日もこのように主の御言葉を取り継ぐことができる幸い、心から感謝いたします。またお祈りいただきまして、本当に日ごとにお祈りいただきましてありがとうございます。主が私たち一人一人この群れに語りかけてくださっているところ、主の祈り、それは弟子の祈りであるというところです。共に受け取って前進していきたいと思います。神の国が立て上げられますようにと願いながら、一緒に受け取っていきたいと思います。天の父なる神様はもう壮大なこの全宇宙を作られたお方、もう全宇宙って言ってももう想像できない、はるかに大きな大きな大きな大きな壮大なお方が私たちの父となってくださって、本当に小さな一つ一つの事柄に至るまで、髪の毛の数に至るまで私たちを知って、導いてくださる、養ってくださる、保護して扶養してくださるお方であると、父なる神のところで、父なる神を、父よというところで学びました。良い心、もう愛、良い心で愛しているので、愛しているからこそ厳しく取り扱います。言うこと聞いてるのって、シェマ聞いてるのって、聞いてるよって言ってしてない場合には、聞いてないじゃないって、我が家でもよく行われる光景ですけれども、聞いてない時には聞くまで、それを実行するまで愛を持って教え導く父です。このありてあるすべてのものを、すべてのものによって満たすという聖なるお名前がますます聖である、もう全く比較にならないほど、この世のものとは比べられないほど別格な聖、清いお方であるということが明らかになりますようにと私たちは祈ります。で、私たちのなんか紛れて、なんだかよくわからないけれども、信じている神って、他の神と一緒というような現れ方ではなくて、あなたの信じている神は全く違うね、なんだそれと言われるようになりますように、これが聖でありますようにという祈りです。イスラエルはこの皆を怪我しました。怪我してしまいました。それゆえ捕囚などいろいろなところを通りました。イスラエルは私たちに対する神の方です。教えです。私たちが一度信じているから全部大丈夫、違います。私たちも皆を汚せるのです。私たちも皆が大したことないねと表せるのです。それを恐れながら、主を助けてください。今日もあなたの皆が現れるために、この一週間もあなたの皆が生徒されるために、私たちを生かしてください。そのように祈ります。エデンで表されていた完全な統治、神の国が回復していきますように、イエス様によって始まっている神の国がどんどんどんどんと聖霊によって拡大して、そして主よ、あなたがもうすぐ帰ってこられる、もうすぐこの地に戻ってこられる、その再臨を、完全な統治を私たちは待ち望み、御国が来ますようにと祈り続けます。アメン。ここまでが短い簡単な復習でしたけれども、 今日は御心が天で行われるように地でも行われますようにというところに入ります。第4番目ですね。この御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りは、御国が来ますようにという祈りのある意味補完的な祈りであると聖書学者が言っているようです。それは御心がなされて、御国が来ているならば、つまり主の統治が統治され続けている状態であるならば、御心は絶対になっている。神の願い意志は必ずなっているからです。当たり前のことです。反対に御国が来ていないところでは御心はなっていない。そのように考えるならば、御国が来ますようにという祈りの中に含まれるという意味で、この御心が来ますなり行われますようにという祈りは補完的な祈りだというわけです。ルカの福音書の11章の方に記されている弟子の祈り、主の祈りにはこの部分が割愛されています。しかし、だからいらない祈りなのか、おまけなのかというと、もちろんそうではありません。主がマタイを通してこの部分をはっきりと記させた意図があります。それを今日共に受け取っていきたいと思います。まずマタイの福音書の6章のところ9節から13節まで主の祈りをご一緒に朗読してまいりましょう。よろしいでしょうか。9節から13節までです。では3、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ディスカバリーでは日曜日に語られたメッセージを翌週、翌週に子どもたちに向けて、分かりやすいメッセージにしてスタッフの方が取り次いでくださっています。その中で私たちの家で寝るときに、子どもに、守りと夜の守りと、また神様への感謝、またイスラエルの祝福などを祈ってから寝ることにして、あまり細かいことは言いませんけれども、夜ね、粗相が起きたりする場合があるので、そういうこともないようにと守ってお祈りしてと、その夜、いいですよね、そういう子供だとあることがありますよね。で、そういうことがないようにお祈りしてくれというふうに言うので、必ず夜祈って、それがずっと続いているわけなんですけれども、最近はその夜の祈りの後に、じゃあ祈るからって言って、この主の祈りの暗唱が入るようになりました。で、それを最後までアーメンって言うことができたら、よしって言って寝るっていう、なんかディスカバリーの先生は暗記をすることを推奨してくださっているのかなと第一でも聞いたんですが、そうでもなさそうなんですが、そのように子供も共に祈ることができている恵みを感謝いたします。主が私たちに祈るようにと教えたこの弟子の祈り、特にこの御心にフォーカスしていきますけれども、まずこの御心という言葉、レジュメの方を出していただけるでしょうか。まずギリシャ語ではセレーマーという言葉が使われています。そしてヘブル語ではラツオンという言葉が使われています。この言葉を覚える必要はありませんが、言語から意味を すくい上げている意味は、御心と聞くとき、何かハートのような、心臓の心のようなイメージ、あるいは、よくても意思、Your will be done ですから、あなたの意思、考えがなりますようにというところまでは、それらの言葉で受け取れるんですが、このセレーマ・ラツオンという言葉は、それを超えて、もっと強い願望、切望する、こうしたいという思いの意味だということ。しかもそれが好意、喜び、良いことをしたい、良いことを絶対にしてあげたい、悪いことをしてやりたい、そうではなくて良いことをしてあげたい。このセレマ・ラツオンという言葉にはその意味が含まれているということを共に受け取りたいんです。御心がなりますようにというとき、 最初に天の父をと学んだときに、本当に天の父が私たちの近くに、保護者として、扶養者として近くにもう来てくださっていると思いますけれども、天の父があまりにも遠いときには、この御心がなりますようにというのが非常に遠い、どこかで勝手にやっといて、私には何の関係もないこと、時には良いこともするけれども悪いこともするかもしれない、あなたの意思は勝手にしといてくださいみたいな祈りになりかねない、考えがて、そういう感じ方になりかねない、私の中でそんな風に思った時がありましたけれども、天の父を本当に近くに受け取った私たちは、この御心が良い願い、絶対に良いことをしてあげたいと願っているあなたの思いがその通りになりますようにという意味だということを、まず最初に受け取りたいと思います。アメン、アメン。お父さんは良いことを願ってます。それがこの御心という言葉です。じゃあお父さんのもう良くしてあげたいという切なる願い、もう良いものだけを注いであげたいという、もう圧倒的な意志、お父さんの完全な喜びは何でしょうか。もう一つの聞き方をすると、誰でしょうか。イエス様です。第一番目のポイント、もうこれしかないです。天の父の御心はイエス様、良い願い、このようにしてあげたいという良い思い、願い、情熱、喜びはイエス様ご自身そのものです。イエス様こそ神様の本質の完全な現れです。天の父の愛も天の父の情熱も、どのように愛しているのか、どれほど愛しているのかはイエス様を見れば明らかです。天の父なる神様は、これこそが私の愛する子供だ、私はこれを喜んでいる、これこそ私の喜びだとマタイの福音書では2回も語ったと記しています。しかもその2回目、変貌の山でのその語りかけの時には、私はこれを、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がしました。そして弟子たちが周りを見上げてみると、律法を象徴するモーセ、預言者を象徴するエリア、律法と預言者、モーセとエリアといったら、もうこれ以上ないほど大切な重要なキー、二人とも消えて、イエス・キリストだけが残り、彼の言うことを聞きなさい。これが父なる神様の熱情、情熱、愛そのもののイエス様のお姿です。一方的に父が彼をイエス様のことだけ愛していた片思いで、息子は反抗期、そんなことはイエス様には絶対なくて、イエス様の方も父なる神様の御心を求め続けて、私はあなたの喜びであり続けたい、お父さん、あなたこそが私の喜びです、あなたこそが私の好意です、そのようにイエス様ご自身の方でも告白し歩み続けてくださいました。ヨハネの福音書の5章の方を見ていきたいと思います。6章の38節からご一緒に朗読しますが、先に私の方で5章の30節を朗読します。5章30節、私は自分からは何事も行うことができません、ただ聞く通りに裁くのです、そして私の裁きは正しいのです、私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。6章の38節から40節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人 終わりの日によみがえらせます。アーメン。このイエス様自身も父の御心だけを求めているよ、父の喜びである私も同じように父だけを喜びとするよ、このお互いに御心である、お互いが好意である、お互いが願いである、その関係を見ることができます。この御心という言葉は、ラツオンという言葉、ヘブル語ではセレーマ、ギリシャ語でセレーマ、ヘブル語でラツオンという言葉を言いましたが、このヘブル語のラツオンという言葉のそのものではなくて、もう一個元になっている言葉なんですが、それは動詞形なんですけれども、喜ぶとか満足するということだけではなくて、それに加えてなんと負債を完済するという意味があるんです。これは喜ぶ、満足する、満たす、満ち満ちた状態にする、何も不足がない状態にするから、借金で負債で足りなくなっている分を満たす、そのように考えると、満足するという喜ぶという言葉と同じ意味となってくるんだなということが分かる方と少しつかめるかなと思います。でも負債を完済するという言葉が御心の元になっていると聞いたら、はあ、もうこれしかないですね。イコールで書いてありますけど、イエス様の死と葬りと復活、十字架のその御業が父なる神様の御心そのものです。アーメン。イエス様が父なる神様の御心通りに負債を完済する、そのお父さんの負債を完済して喜ばせたい、その思いの通りにイエス様は死ぬまでもご自分を御心に徹底されました。マタイの福音書26章の36節から42節までご一緒に朗読しましょう。38節から42節までにします。ありがとうございます。3、はい。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。アーメン。この後には繰り返して三度目の祈りもされたというふうに聖書は教えています。弟子に父の御心が行われるように祈りなさい。父の御心がなされるように祈りなさい。このように教えた私たちの父であるイエス・キリストは、ご自分もその教え、祈りの通りに死を目の前にしても、父の御心が行われますようにと祈られました。イエス・キリストはもともと父の願いだからこそ、もともと父の御心として来たからこそ、その御心を行うことができたともちろん言えるでしょう。でも完全に人となられたイエスのその姿から思うとき、イエス様がその御心を行い切ったからこそ父の御心となった。イエス様が途中でこの祈りを投げ出していたら、御心とはならなかった。しかしイエス様はそこを耐え抜いてくださり、 祈り抜いてくださった、祈りの通りに歩み続けてくださったからこそ御心となったとも言えると思います。死にまで、実に十字架の死にまでも真実に御心に従い続けたイエス・キリストに栄光がありますように。この御心はイエス・キリスト、父の御心はイエス・キリスト、そしてその死と葬りと復活です。これが私たちの御心の中心です。私たちが御心ということを考えるとき、人生の選択、いろいろ考えるところがありますけれども、いつもイエス様が、この死と葬りと復活のイエス様が御心を考えるとき中心に来ますように。最初に来て考える途中でも、いつもそのことが頭を巡って、そして最後にもそのイエス・キリストの栄光だけが現れる御心を求めていくことができますように。途中でどこか自分が、途中でどこか自分のしたことが、そのようなものが主よ入らないように、ただ御心がと祈られ、歩み続けられたイエス様のように、主よ私たちを導いてください。アメン。第2番目、天に行われるように地でも行われますようにと祈りなさいと言われました。天において行われるように、この地においても。この宣言は当然ながら、主の支配が完全になされている天、そしてそれが完全にはなされていないこの地にあって、天でなされているあなたの完全な思い、熱情、喜びがこの地でも満たされていきますようにと、もちろんそのような意味合いがあります。しかし今日は、そのようにこうあまりにも分けて、天でなっているけれどもこの地ではなっていないという部分をあまり着目しすぎると、私の場合なんですが、天では十分なのにこの地ではどうしてこんなにひどいんだ、この地ではこんなにひどい、この地ではこんなにひどい、この地ではもう全然できていない、そのような面にばかり着目する私自身がいることを認めてしまいます。そう、地でもなりますようにという祈りの中にそのような悲観的な祈りが含まれているかと考えたとき、そうではないと思わさせられました。天でなされるようにこの地でもなされる、それは地のなっていない部分を見て悲観的になりますようにという祈りではなくて、この天でも地でも、ここに書きましたが、天でも地でもと単純に、すべての領域で、すべての場所で完全になされますように、これが天でも地でもの祈りであると心から信じます。聖書の中では二つの対比したものを表して、そこに含まれるすべてのものを表す、天と地といったらその世界すべて、対比する二つのものが表されたら、そのそこに含まれるすべてのものを指すということが、方法があります。これまさに天でも地でもこの世界すべてにおいてなされますようにという祈りです。それは物質世界でもその通りです。物質はしょうがないよね、そうではありません。物質世界においても主の熱情、喜び、イエス様の十字架、葬りと復活が表されるこの世界になっていきますように、ね、具体的に考えていくとどうなっていくんでしょうね。それぞれの、ね、イメージを思いに任せます。でも霊的な世界、あるいは感情、考え方、態度、姿勢、私たちではいや変えられないよね、肉だもん、いえ違います。そこにも主の御心、イエス・キリストの十字架と葬りと復活の技がなされますように。70点80点いってれば合格だと考えがちです。ある学校のテストの場合には60点以上が合格ですけれども、天の御国のなりますように、行われます、完全ですっていうのは99.9% でもダメで、100% でなければダメなんです。それが私たちの内側の感情、考え方、態度、姿勢、その全ての領域で 100% ってなってる人はいないですよね。そこに私たちのうちにもまず完全になされますように。アメン。同時にこの世界全ての人々に対しても、また世界の全ての領域に対しても完全になされますように、これが天でも地でもという、祈りの部分の意味だと心から信じます。アブラハムがイサクを捧げました。 その時一部だけ切り取って捧げるってもちろんないですね。全部捧げました。モーセが幕屋を作りましたね。モーセ幕屋作った時どう作ったか知ってますか？神様が言った通り、色と形と寸法と方法、手順に至るまで全部言われた通り 100% その通りを行ったんです。モーセが考えた方法とか誰かのアドバイスとかを入れる余地一個もない。だからモーセは主の心の通りを行った、その通りを行ったってなんと7回も聖書はモーセはその通り行ったと宣言しているんです。私たちが御心がなりますように、天でも地でもと祈るとき、それが全ての領域完全に一点の曇りもなくなされますようにと祈ろうではありませんか。アメン。第3番目、それは行われますようにという部分です。この3つ目のポイントで、確認したいことは、聖書の世界は知るということ以上に行うことに重点が置かれているということです。御心という言葉を使うとき、私たちは知るという言葉とつなげて使うことが非常に多いと思います。御心と聞くとき、それは何かという問いにすぐ行き着きます。それを考えて、それを知ろうとします。それがいらないと言っているのではありません。けれども、聖書の文化では、神の国の文化では、神の心は、神の熱情、神の行為、神の思いは、すべてを知ること以上に、少しでも知ったならそれが実行されて行われていくことの方が価値があるということです。御心が知られますようにという祈りではなく、御心が行われますようにという祈りになっているというのは、そのような意味があります。すでに一つ目二つ目でイエス・キリストが全ての領域で完全にと一つ目二つ目でお分かちしました。このことが全部どういう意味なのかは知ることはできませんよね。でも少しでもそれが行われますように、私のうちにも、あの人のうちにも、この国のうちにも、世界のうちにも、少しでもイエス・キリストが完全にされていく、すべての領域でということが実行されていきますように、ということが、この祈りの中心的な意味だということです。ヨハネの4章の34節、私の方でお読みします。イエスは彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。アーメン。御心を知り、それを全体像を把握することが私の食物ですではなくて、御心を行い、それを 99.9% やることではなくて、完全に成し遂げることが私の食物ですと言われたお方が、私たちのついていくべき死であるイエス・キリストの歩みです。私たちも同じようにさせていただきたい、心から願います。御心は何だろうと、人生の具体的な計画も含めてもちろん求めている方、そこに必ず答えは与えられると、具体的に与えられると私は心から信じています。それを、ね、悟って行うことができるように、知って行うことができるようになる。必ず信じています。知ることを否定しているのではありません。でも、知ろうとしすぎると、イエス様が中心ではなくなっていきます。なぜなら、イエス様が中心でさせようとしていることは、私たちが知ったら、ちょっとできないよそれは、と言われるようなすごい計画だからです。イエス様が私たちのうちにセンターで、ジーザスがセンターに来て、J センターになって、アメン、主よ。ジーザスがセンターに来て、それで御心が命の息が吹き入れられて息づいていくとき、悟ることもできなかったような領域にまで主が導いてくださって、そのための知識、そのための知恵、そのための判断力、そのための決断力、そこを決断していく勇気、そのための全ての油注ぎをイエス様の方で与えてくださって、それを行わせてくださいます。アメン。言い換えるならば、名詞ではなく、御心は名詞ではなく動詞だということです。 御心という名詞はないんです。知って終わりになる、分かって終わりになる御心はありません。それは行われるときに御心となります。新新改訳聖書のこの、これは第3版2017ではなく第3版私は使っていますけれども、新約聖書の方だけで検索しても御心と知るで検索しても出てくるのは10ぐらいの説けれども、御心で行うと合わせて検索すると30以上、3倍以上出てきます。聖書の世界はいつも行うことに、それが行われることに価値があります。2月にピーター先生が来てくださった時に語られたこと、教えられたことだと思います、ね、御心は何ですか。本当に知りたいならば白紙委任状を提出しなさい。つまり言われたら何でもしますという覚悟決断を持って知るように出ていくならば、なすべきことを教えてくれる。あなたがその準備ができていないし、決断もないし、覚悟もないし、まだ準備ができていないのに、父なる神様の心が何か、それがしなきゃいけないことはこんなことかというふうに知ったら、私たちはそこができない自分に、そこに届かない自分に、もう苛まれて苛まれて悲壮感で毎日過ごさなきゃいけなくなっちゃう。そんなふうには良いお父さんはしないんだよ。そのように教えられました。私たちはいつも御心を聞くとき、それが行う、主よ、それを行わせてください。それが名詞ではなく、動詞となりますようにと祈ろうではありませんか。愛は、名詞ではなく動詞だとよく聞く言葉です。愛という名詞を語っても、喋っても何の意味もない。それが本当に行動で表されて初めて愛となる。信仰も同じです。信じることも信じることとして名詞で置いても何の意味もない。それが主の前に進み出る礼拝、祈り、そのような行為となって、あるいは人々への主を信じているから伸ばす手となって表されるとき、その行動が表されて、この行動が信仰を表していきます。イエス様自身も私は使わせた方の技を行っている。それが証言していると宣言しています。イエス様もその技で証言されました。私たちも同じように動詞として、まあ、具体的な歩み、それはそれぞれが主の前に聞くことでしょうが、第一番目のポイントを受け取るならば、イエス様が名詞ではなくて、イエス様が動詞となって私たちから動いて働いていきますように、心から行われることを求めて主の前に願います。でも、最後のポイントです。行うことだけを、それを聞くと少し肩に力入って、イエス様の十字架の歩みもさっき見ましたから、めちゃくちゃ辛いよね、それ。苦しいよね、ハードだよね、きついよね、と私のような人は思いがちです。私も今回本当に教えられたところですけれども、最後、それは、御心は、苦しみじゃないんですよ。喜びと満足です。これを本当に知りたい。教えていただきたい、悟らせていただきたいと心から願います。イザヤ書の53章、10節。ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。しかし、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。アーメン。第一番目のマタイの26章で本当にイエス様が御心の通りをなさってくださいと言った祈りは、このイザヤ53章の10節、本当に御心は彼を砕いて痛めることだった。主の御心は彼によって成し遂げられるという、この御言葉の成就、応答であるとも言える。まさにこれはイエス様の十字架を表す言葉です。けれども、今まで見てきた言葉も、ただ意志とか心考えとかっていうよりも、ね、喜び行為という言葉に近い、それが御心だというふうに聞きましたが、ここで使われている言葉は、さらにもっとワクワクするような、希望と喜びという言葉が使われているんです。それが御心なんです。詩編の1の1章のところで、主の教えを喜びとしとありますね。 その喜びという言葉とこの御心という言葉が同じなんですよ。読み替えると、彼を砕いて痛めることは主の喜びであった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の喜びは、父の喜びは彼によって成し遂げられる。そのように訳せる。お父さんが自分の子供を殺すことが喜びですか？お父さんが自分の子供を他人のための犠牲として捧げることが喜びとなるんですか？それってそんなに満足することなんですか？一方でイエス様も十字架の歩みをされたとき、御心の通りをなさってください、あなたの喜びが私のうちになりますようにと祈る。さらにそこから十字架でかかられた最後の言葉、完了したと宣言されました。すべてが完了した、贖いの技が完成した、成し遂げられた、そのような意味はもちろんありますけれども、でもその言葉自身も父なる神様に対して、杉越の祭りの時に神様に対してが成してくださったその杉越の技一つ一つに対して、それで十分だった、それで十分でした、それで十分でしたと主が成してくださった一つ一つの御業に対して宣言する宣言があるんですが、完了したというイエス様の宣言はその十分でしたという宣言そのものだと、そのようにも言えるんです。お父さんに他人の犠牲のために投げ出されて、罪を背負されて、それでもお父さん十分でした、それで満足でした、この親子狂ってんじゃないですか、そのように思いますよね。ごめんなさい神様、あなたは狂ってない、あなたが真実です。この関係がどのようにしたら、この事柄をどのように本当に私たちを受け止められるか、それはこの十字架という出来事、悲惨な出来事、痛み苦しみ、何が起きてくるかという出来事、名詞に目を留め続けている限り、このことは絶対に理解できないと思います。これが本当に喜び満足だったという、何が喜びで何が満足だったのか、何が十分だったのかと、イエス様、それはお父さんとの関係です。お父さんもイエス様との息子との関係です。それを私は喜びだ、私の満足だよ、お前は。イエス様もお父さんに向かって、あなたは私にとって十分だった、してることじゃない、出来事じゃない、あなたが、あなたとの関係の中で、あなたそのものが私にとって十分だった、そのような告白がこの関係の中でされているんです。この関係性に喜びを見出していきたいと心から願っています。出来事はいろいろありますけれども、私たちがアバ父さんと呼べること、イエス様と呼んだら今ここに見えないけれどもいること、主を信じる兄弟姉妹で共に過ごすときに、そこの間にイエス様がいてくださること、そしてイエス様を共にする兄弟姉妹がこのようにいること、アロンの下に流れ落ちる、ね、梅雨のようだと、宣言ありますけれども、本当にそこに喜びと満足を見つけることができますように、起きている出来事一つ一つに悲壮感漂うような歩みをするのではなくて、本当に主との関係の中に、また神の家族との、人々との関係の中に喜びと満足を見出すことができますように心から願います。詩編の40編の8節、ご一緒に朗読しましょう。この御言葉はヘブルの10章のところでは、この御心こそがまさにイエス様の死の贖いのことを指しているとして新約で引用されているところです。18節、3杯、我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。もう一度読みましょう。3、はい、アーメン。 私たちのうちにイエス様がいてくださるので、父の喜びを行い通した完全なお方の御霊が、御子の御霊が私たちのうちにいるので、お父さんが願っておられることをするっていうことに、その願いを歩んでいくということに恐れ不安悲壮感はありません。消えていきます。そしてそれを行っていくことに喜びと満足が溢れていきます。天の父を信頼しているので、このお方が悪いことをなさるわけがないと信頼しきるので、1歳の子供が、1歳の娘が2段ベッドからでも信頼して飛び込むように、私たちはこのお方が受け止めないわけがないので、このお方の中に飛び込んでいくことができます。イエス様のように、ただあなたを喜びとしますと言いながら、従い通してその御言葉に歩んでいく、御言葉に従い通して歩んでいくことができるようになります。このお方との関係に目を留め続けていくならば、そこに注目していくならば、必ず御心が行われるようになります。私たちのうちにも、そして私たちのその祈りを通して周りの人々にも表されていくことを信じます。ご一緒に御言葉に応答して祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、ありがとうございます。アバ、アバ、あなたの御子であるイエス・キリストを今日同志として、イエス・キリストが動いてください、生きてください、動いてください、中心であり続けて中心で動いてください。すべてのことが主イエス・キリストの御名によってなされ、栄光のためになされていきますように。ハレルヤ、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、声を上げてご一緒に自分の言葉で祈りましょう。